山山務。山山山務始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、山山山務のパーソナリティ、豊山君江です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなと、ちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。2月の三三三務はスペシャルゲスト会です。その方とは、山武市でカラフルトマトを中心に農業に携わる安田さんご夫妻をお迎えしております。今回もどんなお話が飛び出してくるか、こうご期待。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モーターズ様の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山君江です。三三三務、無事にね、半年の放送を続けることができました。わー、これもひとえに聞いてくださる皆様、応援してくださる皆様のおかげです。これからもね、いろいろ試行錯誤しながら進んでいきます。もうね、まだ緊張すごいするんですけれども、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回ね、ゲストをお招きしてるんですが、その前にちょっとだけ山務のリポート、山務リポートをちょっとだけお届けしますね。山務市では今、いちごが最盛期です。土日はどこの観光いちご園さんも行列になっておりまして、前回ね、ゲストで来ていただいた浦野さんの回でもご紹介したんですけど、予約もできるところもあるということですのでね、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。先日ちょっとね、いただき物で2粒だけ今年初のいちごをいただいたんですが、小ぶりだったんですけどね、とっても甘くて美味しかったんで、ぜひ皆さんにね、伝えたいと思ってご紹介いたしました。はい、それではね、今日のメインイベントです。素敵なゲストお二人お呼びしております。早速ですが呼び込みますね。慎太郎さん、美智子さん、
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、スタジオ入ってみて、まず慎太郎さんの方から、感想とか。
どうですか、初めてだから、緊張しますね、やっぱりね。
そうですか。美智子さん、どうでしょうか。そう、
なんか効果音とか、なんか今までラジオ結構好きで、ずっと聞いているんですけど、ね、 こういう風に作り込まれてるんだなとか、うんうん、ラジオに関わってらっしゃる方のお仕事ぶりが真横で拝見できて、はい、とってもなんか社会科見学来たみたいな面白いです。
はい、今日はね、ちょっとまたどうぞこれからねお二人にフューチャーしてお話聞いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではね早速なんですが、自己紹介をお一人ずついただいた方がいいかなと思うので、まずは慎太郎さんの方から、はい、はい、自己紹介お願いします。
安田慎太郎と申します。今55歳になったばっかりです。
うん、
2010年12月25日に東京からこちらに引っ越してきて研修を終えて、で今山武市の五北田の方で、カラフルトマトを無加温なんで、無加温って暖房を使わないで作ってるんで、うん、春作っております。で今冬の時期は JA 山武郡市にネギを出荷しております。うん、はい、
ありがとうございます。では続いて美智子さん、どうでしょうか。
あ、はい、安田美智子と申します。今日はよろしくお願いします。はい、夫とともにその東京から15年前にその山武市に、はい、移住して、畑は山武市なんですが、うん、住居は東金市、うんうん、お隣の東金市です。うん、でプクファームという屋号で畑をそのお借りしてですね、13年前にゼロから、文字通りゼロから立ち上げて、うん、今に至ります。
うん、
でカラフルトマトと、そうですね、ネギの2本立てで、うん、やっておりまして、うん、でそうですね、2人とも全く山武市、千葉県に縁はなく、
うん、
そう、あとサラリーマンからの転職でしたので、うんうんうん、まあいろいろ台風も含め2019年の、
うんうん、
あとはまあもちろん初めからトマトにしてもネギにしてもうまくできたわけではないので、うん、ここまで地元の方に大変ご協力をいただいて、
なるほど、
温かく見守っていただきながら今があります。
うんうん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。なんかね、もうすでにいろいろ突っ込みたいって突っ込み聞きたいっていうところがたくさんあったんですけど、まずね、じゃあ普段の暮らしぶり、まあ、ブックファームさんでね、トマト作ったり今はネギやってますよということだったんですけど、じゃあちょっと一日を振り返った時に何時に起きてこういう流れでお仕事されてるよっていうのがあったら、ちょっと、うん、多分お二人でやられてるので相談しながら、
夫婦でやってても結構役割が結構違うんで、うんうん、
はいはい、
一緒にこう行動するっていう時間は今のとこそんなに、まあでも季節によりますよね、収穫期だとまた変わるんですけど、
はいはいはいはい、
大抵まあ朝起きて、うん、そうですね、子供のお弁当を作って、
本当にとお弁当担当で、
なんと
だいぶ楽しております。
素敵素敵、
ありがとうございます。
僕が好きなんですけど、で作って、で子供をどちらかが送って、うんうん、駅まで、ね、高校生なんで、うん、下の子が、
うん、
でその足で畑に向かって、うん、今はネギ収穫したり、
うん、はい、
調整したりして、はい、まあ、ネギの仕事をして、うん、まあ、夕方までお弁当持ってって食べて、そこで、うん、で帰ってきて、うん、まあ、夕飯も僕が結構好きだから作って、
素敵素敵な旦那さんですね。
で終わったら好きなことして、まあ、本が好きなんで読んで、
うんう
ん
う
ん、そのまま眠りにつくという感じですかね。
あ、素敵ですね。
うん、
へ、
あれかね、で、まあ、妻でまたいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
その新しくする観光の事業のお話をとしたりとか、そういうミーティングの時間もちょこちょことやってます ね、
うん、あ、ね、あ、じゃあ、まあ、お二人で一緒にブックファームやってるって感じですけど、自分たちの時間もきっちり分かれてて、でお仕事も役割分担もされててっていう感じですかね。
意外と役割分担って結局、家事とか、うん、夫が結構お料理好きなので、うん、お任せすることが本当にここ近年は増えていて、うんうんうん、私は逆にそれ以外の家事全般、
うん、
やったりっていう、はいはいはい、そういう意味での役割分担っていうのはあるかもしれないけど、
うんう
ん、もう仕事に関しては逆に言えば一緒の方向を向いて
ね、
やっているので、
う
ん、ご飯が終わったからそれぞれ好きなことをやるっていうよりも、
うん、
これからこういうことしようか、あれの件はどうなったっていうことで話し合う時間は多いと思います。
素敵ですね、はい、あの私がお二人に出会ったのどのくらいだったのかなって思い返すと結構長いお付き合いなんですよ ね、
あのコロナ前のことはもちろん、
ね、そうですよね、
台風前でもあると思う。
そうですね、
うん、もう意外と10年ぐらいは経ってるのかもしれませんね、
かもしれないですよね、うん、
マルシェとか で、
ね、そうなんですよね、はい、なんかそうい う、 こう、うん、マルシェでそれこそ本当出会って、うん、なんかすごい素敵なお二人と思って、あの私がグイグイグイグイ言ってるんですけど、でも本当もうこの、ね、ラジオにもぜひ、ね、出てもらいたいとい う、 こうラブコールを送ってようやく実現してるんですけれども、そんなお二人なんですが、あのカラフルトマトね作られてる、まあ、今ネギということなんですけど、なぜカラフルトマトに目をつけたのかっていうところをお聞きしてもいいですか。
なんでだろうな、最初はやっぱり農業始めるにも土地を借りなければできない、で借りられる土地も少ないし、そんな機会もいっぱいあるわけじゃなくて、いろいろ農家の人に相談したら、トマトは少ない面積でも収益性は高いよっていうお話で、で最初本当にニラを栽培してる農家さんから、うん、ちっちゃなハウス、ちっちゃいつか、まあ、ニラだからそんなに大きく必要ないん で、うんうん、 そうですね、うん、それを4棟だから8アールだけ貸していただいて始めて、うん、でまあ8アールだけではさすがに食べていけないんですけど、はいはい、やってるうちに少しずつ、はいはい、少しずつ増えていったって感じで、はい、最初は収益性だったんですけど、うん、まあ、やってるうちにトマトを売ってっていう人がいて、うんうんうん、でなんでカラフルになったかっていうのはどっかのきっかけ思い出せないんだけど、
とりあえず1年目が、うん、まあ、土がまだふかふかだったっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、非常にいっぱい大豊作だったんですね、
はい、
でもう出荷先がある程度限定、うん、なんて言うんだろうな、要は非常に余剰が出てしまって、はいはいはい、でその頃上の子が3歳で、うん、幼稚園に編入して、
うん、
で送り迎えの時に、うん、そのトマト、うん、もう美味しいんですよね、やっぱりもう真っ赤になったトマトで、うんうん、それをお迎えの時にもう車の後ろに全部乗せて、うん、よかったら食べてって言って、うん、配ったり、うん、もしくはご近所さんに、
はいはい、
でまあトマトそんなにごっそりみんなスーパーとかで買えないじゃないですか、
はい、
いっぱいもらってもらってそれをスープにしたとか、うん、でやっぱり美味しかったのか売ってほしいっていうお話になって、はいはい、でカラフルトマトはまだその時は作らなかったんですよね、うんうん、大玉のトマトの他に中玉といって、そのミニトマトと大玉の間の中玉トマトを作ってみようっていう話になりまして、それは別にその組合に出荷とかではなく、なんかそのリクエストが中玉欲しいって言われたわけでもなかったので、なんでだろう、なんか多分思い出すに宅配、
はいはい、
ゆうパックとかで売り、その2人の昔の友達とか都内の、送りやすいかもねっていうので作ったような気はします。
なるほどね、箱のサイズがあって、
そうですね、
うん、そこに収まる、何個ぐらい収まると美しいというかね、はい、
で結局この辺 の、 そのママ友さんだけでなくて、昔の知り合いとかも、欲しい欲しいと、リクエストいただいて、そのリクエストにお答えする形でその中玉トマトを、配送でゆぱくさんでお売りすることから始まって、で数年経った頃にちょっと、じゃあ黄色も入れてみようか、で初めまた次は2色だったんですよね、でそれが少しずつ、じゃあ今度もうちょっと味を絞った、その間に私が高知の有名なフルーツトマト農家さんにちょっと視察に行かせてもらったり、いろいろ栽培方法とかもそれなりに学んできて、じゃあ隔離栽培といってで少し味が絞れる、水を絞ることで糖度が身にいくっていう栽培方法を学んできて、その分収量、収穫量はぐっと減ってしまうんですが、甘さが上がるという、はい、でその味の変化と、あと 色もですね、うんあのうん、黄色オレンジ赤っていうのが、うん、次はちょっと緑と紫にも、うん、あの入れてみようかと、うん、どんどんあのバラエティですね、うん、形も丸だけでなくて、うん、ひょうたん型があったりとか、うん、あの縦長があったりとか、うん、本当に奥が深いんですよ、
はい、
トマト、
はい、
あの味と種類と色と、
うんうん、
なのでそこにもどんどん私たち自身がハマっていって、うん、でやっぱりいろいろ提供することで、あの SNS もだんだんだんだんやっぱりインスタとか私たちが収納したぐらいから始まったんですけど、友達の友達ぐらいまでだったのが、うん、友達の友達の友達とか、
うん、
本当にあの
口コミで ね
口コミでどんどんどんどん
嬉しかったですね、
うん、なのであの本当にありがたいお話で、
うん、
もう10年ぐらいその通販を始めてなるんですけど、うんうん、売り先に困ったことはないですね。あのもちろん、うん、あの収量がそんなに大きい工場ではないっていう、うん、それが一番 あれなんですけど、うん、それでもやっぱりあのお客様が、うん、あのギフトに送っていただいて、うん、そのギフトで受け取られた方が、うん、あじゃあ私もこれ孫に食べさせたいなとか、数珠つなぎであのご案内いただく、ご紹介いただくっていうのが、うん本当にカラフルトマトの持つ魅力というか、
あと直売、うん、あの例えばこうフォーマットを作って、はい、クリックだけで物が届くよっていうじゃないですか、アマゾンとかそういうのは、うんうん、でもうちらはこうメッセージをいただいて、うん、やり取りの中で、はい、ある程度そのコミュニケーションができるんですよね、うん、であお子さんが生まれたからとか、うんうん、あのおじいちゃんおばあちゃんが好きだからとか、うん、その手間はかかるけど、うん、すごいつながりがすごいできて、
ね、
まあお金商売だけじゃなくて、
う
ん、そういう広がりも嬉しいなと思います。お商売してて、
そうですよね、うん、素敵なお話聞けました、ありがとうございます。一旦ねここでね小休止を挟んで後編に向かいたいと思います。
ライブレディオ夢の種。
はい、引き続き慎太郎さん、美智子さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、もうすごいもうトマトの話で胸熱になっちゃったんですけども私もねあのお二人の作ったトマトねあのいただいてるんですけど、すごく甘くって美味しくって、で形がいろいろっていうのもおっしゃってたんですけど、本当ねなんか宝箱みたいなんですよ、あの トマトのこういただく箱がね。でそこから今回あ手に取った、あこれはこれだみたいなね、こうなんか宝探しのような気持ちであのトマトをいただいております。
嬉しいです、
ありがとうございます、
ね、でそんなお二人こう、ね、先ほどからね、ま、東京に住んでたよとか前の仕事はこんなことをみたいなことがあったと思うんですけども、あのこう人生の転機というか過去を振り返ってで こういう感じだったから今があるなみたいな、こう流れ的な前のこと聞いても大丈夫でしょうか。
大丈夫です、うん、やっぱね55歳っていう人生の中のどれぐらいのステージ、長生きするのかそうでもないのか分かんないですけど、55歳ってまあまあ生きてる方にはなると思うんですけど、はい、やっぱね人とつながりっていうのは、うん、やっぱ宝だなってこの年になってすごい思います、うん、その20代30代40代って僕結構仕事が変わってるんですけど、はいはい、その時はもうその時仕事で、うん、まあ仕事なんで結構言い合ったりとか楽しく遊んだりとかもしてるけど、うんうんうん、それになって今になって、うん、SNS のこともあると思うんですけど、うん、結構簡単にコミュニケーションできるじゃないですか、はい、昔の人に LINE 送ったりなんだりって、はい、それでトマト買っていただいたりとか、うんうん、畑に遊んできていただいたりとか、うん、今度新しくやる授業にも手伝っていただいたりとか、うん、まあ本当現在進行形でね、はい、山武市の人ともすごいいろんな農業だったり、うん、いろんなんでつながりはできたんですけど、うん、意外と緩くても何でも、うん、何年か先にすごい、
うん
ね、あの助けていただいたりとか、まあ、いやもう本当にここに来てから助けていただいたばっかなんですけど、はい、天気っつうのは振り返ってみれば その時が転機だったなと思うんですけど、うん、常に進行形で人と つながりっていうのはあるもんだなというのはこの年になって最近感じています。
素敵ですね、
うんうん、素敵です、うん、ずっと素敵だから
そう、あの人生って私も年輪、木の年輪だと思ってて、うん、一つずつね太くなってそれがこうつながって葉を生やして花を咲かせたりっていう、うん、その人生がこう豊かになるっていうふうに思ってるので、うん、素敵だなと思って聞いてました。
そうですね、
はい、美智子さんどうですか。
天気、
うん、天気、
まあ本当に私今、うん、あの2歳下の53歳なんですけど、うんうん、そうですね、天気いろいろあったけど、この収納したのは、うん、この人生の中でもかなり大きいシフトチェンジでした、うんうん、さっき申し上げたように全く農業に無縁 の、うんうん、あの場所で家計で、
うん、
できっかけをねでも作ったのは実は私で、うん、東京に住んでた時に、うん、豊島区に住んでたんですけど、うん、隣の練馬区が都内でも一番家庭菜園が盛んなところなんですね、うんうん、農地もいっぱいあって、はい、でもうだから20年前とかか。
そうだね、ですね、子供が、
うん、そうで、子供ができたの生まれたのをきっかけに、うん、私がまず家庭菜園申し込んだんですね、
はいはい、
でもう当時から結構な人気で、うん、運よく一箇所使えるところになって、
うんうん、
結局 4,5 年はやらせてもらったんですけど、もう今考えれば本当に、うん、楽ちんな農業で、全部種とか苗とか用意していただいて、うん、週末になると、うん、出かけてって、うん、農家さんの言われるままに植えて、はい、でウィークデーは多分除草とかね、うん、草取りとか全部やってくださってたのかな、うん、
ある程度はね、
ある程度はね、でもう収穫になったら収穫の道具できます、トウモロコシどれ頃ですよってアナウンスをいただくので、
なるほど、
でわーって言って、うんうん、本当に楽しい部分だけを、
はい、
うん、しかも何があれかってめちゃくちゃ美味しかったんですよね、お野菜が、
ね、
何を食べても美味しくて、
経験なかったもん ね、
本当にスーパーの、うんうん、トウモロコシか食べたことなかったし、
うんうん、
トマトなんてもう本当に味わいあるトマトって多分時に初めて30過ぎて初めて食べたんじゃないかなと思います。で、
ね、
夫が特にハマって、うん、もう週末になると、うん、山手線に、はい、スーツケース、うん、ゴロゴロ持ってって、その中に大根とか、うん、スーツケースにだから、ね、入れてってね、スーツケースの足が外れたぐらいもうみっちり入れるので、
うん、
重いもの、
うん
うん、なんか
その時妊娠してたから僕がやらざるを得なかった。
そうですね、
そっかそっか、
でですね、うん、まあ、前職の、会社のいろいろ転機があった時に、うん、じゃあ次農家になりたいと、
うん、
いきなり結構私としては急な発言で、ああ、楽しんではいたんですけど、うん、で、まあ、そこからよしやろうってもう、うん、二つ返事ではやっぱならなくて、うん、私もそれは子供を東京のもう本当にゴミゴミしたところで、うん、育てて、
うん、
もっとブワーッとなんて言うんだろう、開放的なところで育てたいっていう思いはいつもあったので、はいはい、田舎暮らし憧れもあったんですが、うん、もう現実問題食べていけるのかっていうのが本当 に、
確かに、
うん、懸念事項 で、
うん、
で結構ねいろんなところにお話をね聞きに行ったんですよ、
はいはい、
長野、栃木、茨城、
うんうん、
もうこの辺の近郊、
福島も行ったよ、
そうだっけね、うん、でその都度、うん、農家のおばあちゃんたちから、うん、もう本当悪いことは言わないからやめとけって、うん、本当に大変だよって、
もうもう、
うん、いいねって言ってくださる農家さん誰もいなくて、特にその農家のおばあちゃんたちですよね、うん、お母さんたちが、
うん、
ただまあ聞いていろいろお話聞いてて、
うん、
でもまあやっぱりやってみたいっていう気持ちも、私もサラリーマンずっと続けていて、うん、人生に一回自分でチャレンジしてみたいなっていう思いは多分ずっとあったと思うんですよね、
うんうん、
でまだその時40、なるぐらいだったので、
うん、
じゃあ、
うん
うん、一回チャレンジしてみようと、
はい
はい、
うん、
そこで、はい、そこからまあそういう農業フェアに行ってお話聞いたりとか、
うん、
あの場所を視察いろいろ行ったりとかね、
は
いはい、でえいやっていう感じで、うんうん、あのその時3歳と0歳だったんですけど、子供も、
うん
うん、もうえいやっていう感じで来て、はい、では、来てからも本当にちょうど大震災があった311の3ヶ月前、うんうん、
そう2010年の12月25日だから、
うん、
そ
う
そ
うもうすぐ
年明けた
震災があって、
そうですね、
うん、その、混乱の中、うん、夫は研修に行き、私は、うん、まあ、あの子育てしながら、
うん、
で農地を貸していただくとこ見つかって、うん、まあ、ハウスも初めは4棟から、うん、少しずつ増やして今あの一番多い時は10棟だったんですけど、
うん
うんうん、子育てと農業と、うん、本当になんかトマトって、うん、やっぱり非常に時間がかかるんですね、うん、ネギも結構収穫まで時間かかるんですけど、はい、本当に種を植えて少しずつ伸びてきて、うん、毎日毎日そのお水を、
うん、
調整しながら、
はい、
して余分な葉を取って余分な茎を取って葉が黄色かったら少し肥料を与えてっていう、うん、非常に手のかかる、
作
物なんですけど、ね、なんか子育てむしろなんか子育ての方が、
うん、
もうそのね、農業に なんて言えばいいんだろう、環境に助けられてたところはあるような感じがして、もうとりあえず週末、はいはい、ね、東金市なので、うん、2人そんなちっちゃい子残すことはできなかったので、うん、週末もハウスに連れてきて、うん、ハウスにご座敷いて、うん、あったかいから、うん、中でもうここで遊んでてって、
うん
うん、うん、もう本当に文字通り休みなしで、
うん、
ここまで、うん、初めの特に 5年ぐらいは、うん、ちょっと今遠い目をして話をおりますが
本当ですね、
もうひっちゃかめっちゃか、ひっちゃかめっちゃか、
う
ん、でも、うん、楽しい思い出が多いですね。
すごい楽しいお話を遮っちゃうのが残念なんですけど、
私が喋りすぎました。
とんでもないです。まだお二人にはこれからも聞いていくので、もうあっという間の時間だったんですが、次回の更新でもお二人の話を引き続き伺っていきますので、お楽しみはまた次回ということで、よろしくお願いします。今日は一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、本日の三三三務は安田慎太郎さん、美智子さんのご夫妻をお迎えして、第1回目の更新をさせていただきました。とってもね、素敵なお話がいっぱい飛び出してきて、私自身がワクワクしちゃったんですけれども、またね、次回もお呼びしますので、引き続きお楽しみください。ここで事務連絡です。前回の放送で松尾図書館のブックリサイクルをやりますよというふうにお伝えしたんですが、選挙の都合でね、ちょっと会場が変更になってしまいました。日程は2月7日8日で間違いないんですけれども、会場が、松尾公民館の中になりましたので、ご注意ください。はい、それではそろそろね、お別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けいたします。今回の質問は、親から教えてもらった大切にしたい考えはです。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、さんさんさんむ、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のさんさんさんむは、さんむエコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり所建築様、さんむのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、 あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータス様の提供で豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。